じゃあ始めたいと思います。DCP ハウスのポッドキャスト、今回はアンリの、中地さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
中地と申します。よろしくお願いします。
中地さん、僕が VC になる直前にアンリオフィスに行った時にご紹介というか、こう、顔合わせさせていただいて。
ああ、懐かしいですね。
その時にめちゃめちゃ使用対応されて怖い人だなと思った。
使用対応しました
か？ただのコミュ障だった、
まあ、5年前ぐらいなんで、ちょっとコミュ障がより進化してた時の気が。
なるほど、進化してた時です。
今だいぶ強制してきてコミュニケーション能力を身につけてきていますけど、その当時は、ね、だいぶ良くなかった気がします。
さすがですね。でも結構一緒の投資先もあったりして、その後めちゃめちゃ仲良くさせてもらっていて、で何より中地さん、こう、まあ、読書量というか僕のこうツボにはまるような書籍をたくさん読んでいて、書評も書いていて、いつもね、こうインスタのストーリーで僕が反応しているという。
いや、もう誰も見てないインスタでね、淡々と本を更新し続けるっていうことをやってる。
あれめちゃめちゃいいんですよね。で、
趣味の
インスタも、うん。で、インスタもそうなんだけど、サブスタックもね、結構書かれてますよね。
そうですね。今年は結構文章を書く年にしようかなと思って、意図的になんか書くことにフォーカスしてるところはありますね。
その中でこの間、そのナラティブにフォーカスした、ま、記事を書かれていて、それ読んで、まあ、僕もちょうどその慣れてみとか、まあ、ストーリーテリングみたいなところすごい最近関心度が高くて、めちゃめちゃ内容に共鳴したんですけど、なんか一応、まあ、今日聞いてる方、まだ読んでない方がいるかもしれないんで、その概要としてなんかどういうメッセージだったかみたいな、こう簡単に紹介とかいただけますか？
そうですね、ちょっと簡単に言うと、なんかずっとナラティブみたいな言葉って何なんだろうみたいなことを考えていてですね、なんか本屋に行くと、まあ、ナラティブアプローチであったり、ナラティブ経済学だったりみたいなところ、ナラティブって言葉よく使われてるなと思いますし、それこそ共同の GCP の投資先、ミラティブっていう投資先の赤川さんとかも、うん、ナラティブっていう言葉を、まあ、ずっと前から使っていて、その言葉は何なんだろうってことを頭の片隅に置きながら考えていたときに、なんか一つ思ったのが、まあ、その解釈がいろいろ正解がない時代に生きているんだなっていうことを、まあ、常日頃感じていて、うん、まあ、それが元をたどっていろんな哲学書を読んでるとポストモダン的なんだなとは思っていて、いわゆるこう大きな正解みたいなことがあって、それに向かっていくっていうよりかは、本当小さな集団がいっぱいできて、その相対主義の中で今僕らは生きていってしまってるんだなってことは、ちょっと別の哲学の軸でもな本読んでる時に思って、じゃあこれ、うんうん、時代が進んでいくときに何が重要かって出てきたのが、まあ、ナラティブっていうワードだったのかなと思っていて、こう正解がないので、正解というか納得性というか、それをもとにユーザーがどんどんどんどん動いていくというか、人々が動いていく時代なんだなと思っていて、ちょっと長くなったらその対話とかナラティブっていうのは、なんか重要性っていうのはそういう歴史的な背景だし、メタ的な構造の中で重要になって来てるんだなと思うなと思っていて、でちょっとだけもさ話すと、さらにスタートアップっていわゆるアンチテーズ的なところもあるじゃないですか、こう、うん、普通コードっていうところを、いやこうやっても解けるよって言っていく存在だと思うので、そうした時にはよりナラティブの力っていうのはスタートアップに重要だなとは思っているってところで、ちょっと無理やりでもあるんですけどスタートアップの仕事に近づいてそこを考えたっていうところですね、
うんうん、ちょっと考えてましたけど、これナラティブってのはどう定義すればいいんですかね、もうちょっと平易に言うと。
平易に言うと、まあ、対話を重視しようっていう話かなと思っていて、
うんうんうん、
こう何か絶対解があるみたいな、いわゆるものではなくて、そうじゃなくて、相手には、野本さんには野本さんのナラティブというかあって、僕には僕のナラティブがあって、それを理解した上で対話して、まあ、妥協点とかこういうとこを目指していこうねっていう、この行為全体自体がこうナラティブ的、まあ、対話すべきっていうとすごいなんかシンプルになっちゃいますけど、なんかそこのちょっと言語ができないですけど、それがナラティブ感かなと個人的には捉えた、
うんうんうん、ある種 の、 このストーリーテリングとか物語力みたいな よりかは、もうちょっと広い概念として捉えた方が良さそうっていう感じなんですかね。
こうちょっとそれをマーケティングっぽく使うとストーリーテリングになるのかなと思うんですけど、なんか今自分が定義したナラティブはもうちょっと講義の意味での活動というか重要性っていうイメージかなっていうところで捉えてる、
うん、なるほどなるほど。あれですね、記事の中だと中地さん言語ゲームにも言及されてましたよね。言語構築主義かな、
はい、
大丈夫ですか。結局あの人間自体もそうだし、まあ、人間自体がそうなのか、自分の認識している言語の範囲内でしか世界を認識していない、でそれがナラティブの基本単位になっていくっていう、そういう理解で合ってますか。
いや本当にそう自分は理解してます。やっぱ言語ゲームの中でしか僕らは生きてないとすると、言語的展開がやっぱ哲学史上あるじゃないですかっていうところで、その言語の限界がやっぱ認識の限界ってなった時には、いかに言葉にして相手と会話して伝えていくかっていう、この言語ゲームの繰り返しの中っていう意味がナラティブなのかなっていうところは、中ではちょっと腹落ちした感覚であったっていうところです、
うんうん、これやっぱスタートアップっていう会社単位でもある種の独自の言語ゲームは作りうるっていうことなんですよね、きっと。
なんか意図的に作ってもいいぐらい育ってくるものかなと思っていて、なんかお互いに投資させていただくと、やっぱり数名でできた会社のナラティブとかカルチャーっていうかもしれないですけど、それって大きくなってもあんまり変わらないですし、
何、うん、
ですかね、この会社独自の言語とか雰囲気とかって出てくる、そういう時も言語ゲームのな結果なのかなと思っていて、リクルートだとリクルート用語があったり、サイバーだとサイバー用語があったり、
うんうん、
元新卒だ Google もやっぱ 10X とか、なんかムーンショットとか、なんかそのちょっと社内でしか使われないような言葉みたいなところっていうのが何個かあったなって今思い出すとあったりして、
うん、
そういうナラティブが強い会社というか、まあナラティブはちょっと広すぎますけど、カルチャーが強い会社って独自な言語を生み出してるなっていう感覚はあるなと思ってますね。
うんうんうんうん。なんか鶏卵論かもですけど、こうカルチャー、ナラティブ、それに伴 こう行動パターンというか行動準則みたいなところがこう相互に補強し合ってるっていう、そういう感じなんですかね。
そうですね、なんかまあよく対話するからこそそういう言葉が出てくるのかなとは思ったりしているので、
うん、
もちろんその前提には目標があって、うんうん、まあ、成長とかいろんな要因もありますけど、でもやっぱそこは一人で黙々とやるというかは、他者がいて他者と会話していく中で出てくる言語であったり、そのストーリー性ナラティブ性みたいなところが強い会社の方が、あ、伸びてるとすればな、まああるのかな、強いのかなと思ったりします。
うんうんうん、なんか中地さんの記事読んで思ったのは、こう元祖ナラティブみたいな話でいうと、こう宗教がすごいポジション的に近いのかなと思ったりしていて、まああれもこうね、少数から始まったある種の何ですかね、一定の行動準則を持った団体なわけじゃないですか。で、独自の教義教典があってっていう、なんか宗教とスタートアップって割とね、なぞらえられることも多いので、そういう意味での共通点もあるのかなと思ったりしました。
あると思いますね。なんか歴史上なんとなくこう転換が何個かあると思っていて、やっぱ古代含めてはナラティブの力がそういう宗教的な神秘的なものに寄っていたのかなと思って、うん、で一方でこう科学が進んでいくと、まあ、科学の力を信じようというか、うん、まあ、絶対解はあるみたいなところの、その宗教じゃない方のナラティブというか、なんていうんですかね、そっちの力が強くなっていった時代もあって、で逆に言うと、まあ、ベルグソンの再魔術家じゃないですけど、なんか今の時代もう一回この宗教というか、そのナラティブ性みたいなところが強くなってきた時代なのかなみたいなところは、うん、思ったりします。
うんうん、そうそう、まさにそこのなんか対極的な流れも一個気になったポイントで、まあでも中地さんも記事の中でこう大きい物語から小さい物語みたいな風に言及してた気がするんですけど、あれですよね、結構繰り返されてますよね、うん、なんかあれですよね、ルネッサンスもおそらくそれに近しい現象で、まあね、神様万歳からこう、まあ、まずはこう人間へっていう回帰があって、でその後また僕 のパッと思いつく範囲で言うと、こうニーチェが神を死んだ、神は死んだみたいな言ってるのも、あれはやっぱ西欧的な、こう、まあ、あれも宗教ですけど、キリスト教的価値観終わったみたいなところの話で、でまたしてもあれですよね、ポストモダンでこう物語が細分化されていってるみたいな、これってこう 行ったり来たりするんですかね。雑な質問ですけど。
まあ、いや、僕もそう思っていて、なんかビジネスもそうだと思うんですけど、明らかに大きなベクトルに向かっていくときには、別のベクトルもまあ育っていくっていうところはあるな。うんうん、まあ、その Web2、Web3 みたいな話にも近いかもしれないですけど、なんかこう、統合されていったら分散されるべきだみたいな話も。いや分散されるすぎで、されすぎると統合していくべきだみたいな議論も多分できるとは思いますし、なんかこう、これはビジネスチャンスを伺う上でも、なんかこう、大きな流れの別のところは何かですし、そこにこう、ずっと循環していく感覚みたいなのは、うん、世界は残念ながら、まあ、循環しながら上っているのか下がっているのかわからないですけど、まあこう、進捗、変化をずっと感覚は、自分の中の歴史観というか世界観かなと思っているところですね。
うん、確かに。こう日本っていう単位でいくと、やっぱ戦争で一回ガラガラポンになって、大きい物語ができて、そこからも徐々にこう分解が進んでいるっていう、そういうフェーズなんですかね、今は。
そう、今現状だと、まあでも歴史的にマクロでもうちょっとそうですよね。やっぱこう、高度経済成長みたいな、ジャパンナンバーワンみたいな時代っていうところは、まあ、一番取ろうぜというか、なんかこう全体で育っていこうぜっていう、その大きな物語はある程度あったのかなと思うんですけど、それがまあ、ある程度成長しきって人口も止まってきてっていう時になってくると、なんか幸せとは何なのかみたいなところっていうのは考え出して、この幸せの、まあ、メディアが分散したっていうことも理由にあるかもしれないですけど、なんかこういわゆるマクロを持って、こういうことこうしていったら幸せだよねっていう価値観みたいなところがある種マスメディアっていうのが集中してたので、それの正解がこれが正解だと信じ込めてた時代だったと思うんですが、ちょっと前にはあったけど、今はもうなんで好きなことして生きていくのがいいみたいな文脈もあったりとか、まあいろいろこう幸せっていうのが相対化よりしていったなっていう感覚があったので、感覚があるので、なんか小さい物語が進んでいるのが今の日本の現状かなとは捉えてるってところですか、
ね、うんうん、これなんかリセットが起きずこのまま進んでいくと個人単位よりも細かくなんか文人単位にナラティブとかが細分化されるんじゃないかと勝手に思ったりしていて、あれですね、平野啓一郎とかこう文人主義みたいなのを提唱されていて、はい、個人の中でもいろんな人格があって、どれが本物とかじゃなくてなんか全部それぞれ本物すみたいな、そういう考え方ですよね。なんかそこまでいくと、なんだろう、こうスタートアップとかを束ねるのも結構大変だなと思ったりしていて、
そうです、
今後の人の束ね方ってどうなっていくんですかね。
ある種やっぱそこでなんか悪用はしちゃダメですけど、ナラティブの力みたいなところが重要になってくるのかなとは、文章書きながら分かっているところですかね。やっぱ相対主義を認めながらも、でもなぜ集まるのかというか、なぜこれをやりたいのかって、うん、突き詰めると別にそれやらなくていいじゃんっていう話になると思うんですよね。なんかこう、うん、個人個人がやりたいことやればいいっていう話になるんですけども、それだと社会が動かないですし、なんていうんですかね、うん、まあ、ちょっとスタートアップ側のポジショントークになるかもしれないですけども、大きなものを作れないってなってくると、まあ、ナラティブの力、対話の力を使って、まあ、小さな集団だけどまとめ上げていくことみたいなところは重要になってくるのかな。
うんうんうんうん、なんかその文脈で個人的に気になってるのが、都市、町とか都市の経営みたいな話で、誰かが言ってたんですけど、まあ、特にこのプロフェッショナルファームとか近しくて、みんな独り立ちできるんだけども、なぜかその場所に集まるっていう、まあ、現象があるじゃないですか、一般的に。でそれは実は大学とか都市経営に近くて、どこでも行ける人たちがなぜかそこに集まっているみたいな。で、当然インフラ機能を提供しているんだが、それ以上の付加価値があるわけですよね、きっと。先週、シリコンバレー行ってきたわけですけども、やっぱあの土地に特別な何かがあるみたいな。それはなんか都市としてのナラティブみたいな概念もあり得るのかなとか、こう漠然と先週考えたりしてました。
でも、賛成で、なんかこう、残るのは思想だと思ってるんですよねっていうのは僕の中では思っていて、その思想は相対主義でいいと思っていて、その思想に賛同すればそこに留まればいいし、それがなければエグジットすればいいっていう、なんかこう変わるものがある状態の中でいろんな思想が乱立していく ていうところはあり得るのかなと思っていて、それはなんか都市単位でも落ちてくると思いますし、なんかこう新官房主義でしたっけ、なんかそういう主義もあるんですよね。イクジットとすることが前提として都市とか国とかを運営されるべきだみたいな、やはりその国の方針が気に入らなければイグジットしたらいいというか、こうどんどんどんどん変わっていくことで、まあ、その思想に近いナラティブを共用できるところにいることがハッピーだよねみたいなところは、ちょっとごめんなさい、パッと出てこないですけど、そういったなんか論説とかもあったりして、その都市で小さい単位での、ナラティブの共有とか思想みたいなところはもっと重要になってくる感覚はあるかなと思います。
確かに確かに。これスタートアップってまあある種創業するときは小さい単位での小さいナラティブじゃないですか。はい、まあでも最終的にはこれ、まあ、上場してこうマスからの信用というか、応援をいただかなきゃいけないというときに、このこうミクロナラティブからこうマス物語へみたいな、この転換とかって中地さんどういうふうにこう見られてるというか、工夫とかしてますか？
いや難しいですよね。 ある種の大衆化みたいなところっていうと、概念とどう付き合っていくのか、そのある種アート性っていうとこの個人のそのエゴから始まるものと大衆性みたいなところっていうのは交わらない方向性もあるとは思っているところはあるんですが、個人的な解釈で言うと、まあ、それこそ VC と対話したり、じゃあ次上場していくと個人投資家と対話したりとか、違うステークホルダーと対話していく中で、多分ナラティブもずっとアップデートされていくと思うんですよね。っていうところが、まあ、常に走るんじゃないかなとは思っていて、やっぱこう大きくなっていくものにはそれなりの責任っていうものを、どうそれを解釈してその自分たちの物語ナラティブに当てはめていくかっていうのは、独りよがりにならず、そういった人たちとの対話であり、その会話の中でどんどん磨かれていくのかなし、磨かれていった企業が大きくなるし、それができなかったらやっぱりアウトされていくっていうところは、正直できちゃうかなとは思ったりするっていうのが自分の感覚っていうところですかね。そうそう、
なるほど。やっぱ対話がキーワードになってくるわけですね。単なる物語じゃなく、独りよがりな物語ではなく、対話だと。
別次論で一人以外の圧倒的なカリスマ、君主論的な話っていうところので引っ張っていく可能性はもしかしたらあるかもしれないんですけど、でもそのカリスマ性というよりかは個人的にはやっぱその対話による納得性でありナラティブを一緒に構築していく時代というか、その攻め方の方が、まあこれは思想かもしれないけど好きだなとは思ったりしているので、なんか好きなものがより重要になってくる時代であってほしいなとは思ってるってことですね。違いは、まあ、平川織田さんの分かり合えないことからに近いかもしれないですけど、なんか完全にみんなが分かり合うことというか、なんかそれってなんか僕の中では人類補完計画は失敗したと思ってるんですけど、エヴァンゲリオン全員が全人類が同じになっていくみたいなところっていうのはやっぱこう無理だったんじゃないかなと思っている
。
それでも違うけどいがみ合うというかは、違うのを理解した上でどうやっていくのかみたいなところは、社会全体、まあ、スタートアップもそうかもしれないし個人個人の間も大事だと思っていて、そこは対話でしかなんかこう補完できないものがあるんじゃないかなとは思っている ところ
ですね。なるほどなるほど、そうですね。人類補完計画、僕もはい、住み分け分業があればこう人類補完計画までいけるんじゃないかというふうに個人的には何の話だこれちなみに冒頭ミラティブの話も出ましたけど、中地さんから見てこう上手いナラティブ、拙いナラティブ、なんかその辺ってこうありますか？
グッドクエスチョンというか、あんまり考えてなかったですね。上手いナラティブ、まあでもやっぱ納得性が高いかどうかみたいな、いわゆるストーリーというかはナラティブになってるかっていうところは、多分代表だけが夢語ってて、その社員に聞くとあんまりこうバリもパッと出ないしみたいなところって たまにあるじゃないですか。ちょっと格論で言うと、起業家の仕事は同じことをずっと喋ることだみたいな話もあるかもしれないですけど、なんかそういったことをうまくできてるかできてないか、だからいいナラティブというよりかはその広め方というかエグゼキューションの方がしっかりしてるかしてないかで全然違って 来るのかなとは思ったりします
ね。なんか令和でどこまで通用するか分かんないんですけど、こう平成以前だと、なんかこう、共通のでかい敵を作るとワークしやすいみたいな、まあ、ナラティブというのか、物語というのか、多分結構イーロン・マスクもそのテンションのプレゼン多いなと思っていて、なんか人類の共通の敵、これ、戦いましょうみたいな感じじゃないですか。仮想的セットをしましょうみたいなのは、今後も通用するんですかね。
いやルネ・ジラールの世の初めから隠されたこととかはまさにそれだと思うんですよ。なんか暴力性というのは民族論に関わるべきだみたいな話で、やっぱ共同の暴力装置というか、それを作って対立させることによってその共同体は維持されるみたいな話っていうところは、まあちょっとここまでこれをなんかおぴろげに語れるか難しいですけど、まあでも分かる思想ではあるかとは思うんですけど、まあ、それをメインに掲げるかどうかは、そのナラティブ性によるんですけど、一つのまとめ方としては、まあ、全然あり得るんだろうなと思ったりします。それこそ、担当じゃないですけど、僕らの兄を通す先として、自動運転やっててチューリングとか、ウィーオーバーテイクテスラみたいなことを言ってるので、それ見るなんだと思って、でも、まあ、分かりやすいっちゃ分かりやすいというか、その全員のナラティブが一致するというか、なんかこう、納得性が高いので、それはそれで一つのやり方だなとは思ったりする
というところですね。確かに。ルネジラール原典読んだんですか？
いや原典は読んでないです。僕ね原典読めないというか読んだ方がいいの分かってるんですけど死ぬほど時間かかるじゃないですかっていうところ。
もう買ったはものの、しかもそのね電子書籍ないからのこの分厚い紙のやつ買って、冒頭50ページで止まってますね。
いや僕ねちょっと余談ですけど、やっぱ原書主義があって、一時期読んでたんですけど、あまりにも読書スピードが遅いとあまりにも難しいっていうことがあって、
いやめっちゃわかんな、
ちょっと入門とかそういうところで止まってますね。だからにわかっちゃにわかです。だからまあそのなんですかね、上辺をなぞった教養ですけどそっちでしか無理だなと思ったっていうのが正直あるっていうところですかね。
ルネ・ジラールの言うたらですよね、欲望の見つけ方みたいな形で解説本みたいに出てますよね、
はい、最近。そうですね、有谷さんと言いました、僕も言いました。あっちはまあ模倣の方で、多分その世の初めに書かれてる方は暴力性とか、まあどっちも彼の議論の中ではまあつながってはくるんですけど、まあ面白いなと思って、
あとあれですよね、どんどん脱線しちゃいますけど、中地さんに勧められた力と交換様式、
あれめちゃくちゃ面白いですよね。
あれ面白いですよね。面白いんですけど、まあ、他の本読んでても常に心に引っかかってるのが、マルクスの原点を読んでいないという。
わかりました
。
いや僕
読んでない。
わかる。
読んでないんですよね。でもやったら引用されるから、こう どっかで読まなきゃいけないのかなと思いつつ、ちょっと無理ゲーかなと。
本はあるんですよ。本はあるんですけど、やっぱ原書ってやっぱ30ページぐらいでしんどいじゃないですか。だからこう何を言ってるんだなるっていうのが正直なところで、まあ恥ずかしい話ですけど、なんで読んでないですね。
そうですね。いろんな本で出てくる引用を断片的につなぎ合わせた理解になっちゃってるというのが、マルクスですね。
でもまあすごくマルクスは今再評価されてると思うし、なんか今僕が、ね、書きたいテーマとしては、なんかマルクスとクリプトは近いと思ってて、なんかその辺で一個ブログの下書きがあってまだ進んでないんですけど、なんかそれはどっかで書きたいなと思ってるって感じですね。
いや本当まあ、クリプトそこまで僕興味ありますって旗立ててないですけど、一時期結構調べたんですが、やっぱその資本主義の源流の論点が掘り起こされますよね、改めて。
あ、そうですね、やっぱ
そうそう、
最初はサイファーパンクスとかが出てくる思想から出てきたプロダクトであるので、なんかものすごくやっぱりそういった政治思想であり、どういった、まあ、国づくりじゃないですか基本的に、あれって何ですかね、ビジネス的な面白さもあるんですけど、どっちかというと僕はそういうなんかもうちょっと昇華した哲学的な流れっていう意味のことを言う人っていうのは、なんかすごく意義があるなとは思ってるので、なんか見てるなと思ってるって感じですね。
いやー、こうね、やっぱ中地さんのその視点がすごい僕は好きで、一方的に絡んでるという感じで。
野本さん、これが面白いと言ってくれる人は少ないんで、野本さんとかにブログ書いたら、これ面白くないですかっていうことを。 あんま興味ない人には全然興味ないというか、海外のスタートアップの成功事例の方が面白いというか、まあ、インスタントには役に立つところはあるんですけど、まあ、でも僕はなんかこういう、なんか自分の精神を保つためにも、なんかそういうことをずっと考えてたいなと思ってる人ですっていう感じですかね。
なんか結果がね、まだ出せてない中での仮説なんですけども、当然その海外の事例とか超参考になるし、するべきだと思うんですけど、より長い時間軸で考えようとすると、よりディープな基礎概念に降りていかないと、物事こう、理解できないかなって思ったときに、やっぱりこう、昔からこう続いている思想とか、なんかそういう概念っていうものが大事かなと思って、まあ、そうですね、せっせと、原点、本当は原点読みたいですね。
時間あればね、読みたいし、頭があったら読みたいですけど、まあ、むずいんですよね。フーコーの知の考古学とか、生きて買ったはいいものの、マジで10ページで挫折したんで。
しかも電子版ないからね、物理的に増えていくという、
部屋が変な本で埋まっちゃうっていうところはあるんですけど、まあでもなんか僕らの仕事ってやっぱそういう歴史性から次来るものをまあ一緒に作っていくし、うんうん、なんか US のやっぱベンチャーキャピタルとか見ててもなんかこうアメリカンダイナミズムとか含めてなんかこうテーマを作り出してこううまく育てていこうみたいなところってか、まさになんかこうナラティブ性だなとは思ったりしていて、そういったものをなんかこう一ベンチャーキャピタルとして、キャピタルというかまあ働いてる人としてもなんか作っていきたいなって思いはあってですね、なんかあんまできてないんです。なんかそこはまあなんで、うん、まあ読まれる人はまだまだ少ないですけど、書くことはフォーカスしようっていうのはこの1年なんかこう決めて、なるべく時間を取って書こうっていうことは、まあ、頑張ってはいるっていう。
僕も最近更新頻度を上げてるんですけど、ある種の開き直りがあって、もう伝わんなくてもいいから今このタイミングでこれを考えていたという証拠を残しておこうという。
いやいや、でも同じです。あとなんかもう自分のもうなんかやった感というか、もうなんか自己満足の世界でいいや。でもなんか書くとやっぱこう野本さんみたいな人に伝わるし、なんか自分の中では整理されるじゃないですか。なんかこう洗練されるというか、うん、なんか、うん、あ、これはこういうものでこうこうこうなんだなってことは一回整理されるので、うん、次人にこう話すときとかにもある程度こうなんか伝えられるなっていうのはあって、
間違い
ない。やっぱこう書いていくことみたいな、なんか言語化することっていうのはこだわりたいなっていうのは思
って、うんうん、確かに確かに。めちゃめちゃ脱線しましたけど、ラップアップをすると、スタートアップはナラティブを活用すべしというそういう感じですか。
よく対話して納得性を持ってチームを推進していくすべしとかって感じでした。
そうですよね。でもそれこそ力と交換様式でも言及されてた気がするんですけど、やっぱ何だっけ、人の集まりの単位で言うと30人50人ぐらいからこう宗教的なものが必要になってくるみたいな話で言うと、はい、なんかあれですよね、こう創業直後にビジョンミッション作ってもしょうがねえみたいな、
あ、書きましたね、
立場もあったりするじゃないですか。そのプロダクトのフェーズもそうなんだけど、組織フェーズ的にも実はフィットしてるタイミングなのかなと思ったりしましたね。30人50人ぐらいからナラティブを作っていくという、
なんか超遠い星はずっと変わらなくていいと思うんですけど、うんうん、時折において来る人と関係性、対話、ナラティブによってだいぶこうバリューとかその目の前のミッションとかって変わっていくべきだと思うので、なんかあまり固執せず、うん、ずっと更新し続けるものみたいな感覚で、まあ1週間で変わったらダメですけど、なんかでもある程度こう変えていく覚悟でやるべきなのかなと個人的には思ってますね。
なるほど、ありがとうございます。誰かの参考になるといいなという会話でした。僕は個人的にもう中地さんとの次回のを決めていて、次回は力と交換様式の中身についてダラダラ喋るという、
あれもね最高に面白いやつなんで、ね、ちょっと喋り
誰が次回は一回それで分かん
ない、僕は面白かったんでまたよろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあはい、本日ありがとうございました。アンリの中地さんでした。
はい、失礼します。
です。